お差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩。主は彼らの先を歩まれ、昼も夜も歩めるよう、昼は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らを照らされた。唱詠539番。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。購読文15、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。購読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ、
汝の憐れみの大きによりて我が心の殻を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に
我は汝に向かいて、ただ汝に罪を犯し、
御前に悪しいことを行い、
されば汝、物言うときは正しとせられ、
汝に裁くときは咎めなしとせられたも、
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母親を離れたり、
汝、誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる
汝、ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まな、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりもしようか
な、汝、我に喜びと楽しみとを聞かせ、
汝は暗きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に我の綺麗を新たに起こしたまえ、
我を見舞いより捨てたもうなかれ、
汝の清き御霊を我より取りたもうなか
れ、汝の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しかまえ、
されば我、咎を犯せる者に汝の道を教えん、
罪とは汝に返り光るべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口に汝の火を浮かばん、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口に汝の骨を表さん、
汝は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また反省をも喜びたまわず、
神の求めたも備え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる苦しい心を楽しめたも同じ。
賛美歌70番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌裏表紙内側にございます。 日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせあるる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書1章29節から39節まで、新約聖書61ページになります。マルコによる福音書1章29節以下。一行は街道を出るとすぐシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き手を取って起こされると、熱は引き彼女は一同に仕えた。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆身元に連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊がイエスを知っていたからである。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。 そこでも私は宣教する。私はそのために出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き宣教し悪霊を追い出された。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます主イエスキリストの父なる神様、あなたは朝の目覚めの時から礼拝への思いを私たちに与えてくださり、教会へと足を運ぶ力を与えてくださいました。そのようにして私たち一人一人の名を呼んでくださり、今朝もこの礼拝へと招いてくださったことを心より感謝いたします。スール州の礼拝においてはペンテコステの聖餐礼拝を捧げし、午後には花の日の門願を行うことが許されました。あなたによって召し出され、あなたを礼拝する民として、ナコ教会につながるすべての兄弟姉妹の上に聖霊の導きと助けとをこれからも注ぎ続けてください。特にご高齢の兄弟姉妹、病の苦しみの中にある兄弟姉妹、人生の試練や戦いの中におられる兄弟姉妹を顧みてください。共にナコ教会につながる者として、あなたを信じる喜びをこれからも共に分かち合うことができますようにお導きください。そのためにも私たちの人生の道を照らす光であり命の糧である聖霊と御言葉と私たちの魂に注ぎ入れ満ちあふれさせてください。聖霊なる主よ、どうか私たちの罪を許してくださいますように、私たちをもう一度主のものとしてくださり、主なるあなたに向けて整えてください。自己中心の思いではなく隣人のことを思いやる愛を私たちに与えてください。キリストは神の形でありながらご自身を低くし、しもべの形を取りへり下って十字架の死に至るまで従順であられました。そのようにして 私たちの信仰を支え導き、私たちの信仰の目を開いて主の真実を見ることができるようにしてくださいました。また私たちの信仰の耳を開いて、私たちが主の真実に聞くことができるようにしてくださいました。私たちの心を耕して、あなたの御霊で今満たしてください。御子イエス・キリストが謙遜であられたように、私たちもまた謙遜のうちに与えられた務めに励むことができますように。特に病のつらさを、そして罪の深さを知っていてくださる父なる神様、いついかなる時もイエス様の祈りが先立っていることを知ることができますように。主が先立って戦ってくださるので、私たちも人生の戦いを虚しさの中ではなく信仰のうちに戦うことができます。あなたがお作りになったこの世界の隅々に至るまで、主の喜びと平和のご支配が実現しますように、これからも私たちを用いていただき、洛北教会の歩みを守り導いてください。午後には大掃除があります。準備に当たられた方々の労をねぎらってくださり、私たちの教会を主の御宮にふさわしく整えながら、共にあなたに仕える喜びを私たちのうちに満たしてください。今日初めて礼拝へと導かれた方がおられましたら、その魂にあなたが親しく語りかけてくださり、礼拝に集う喜びと平安とを覚えることができますように。また弓道の志を与えられている方々の上に、罪許されて新しい命に生きるその日が一日も早く来ますように、御霊によってお導きください。信仰の足取りが弱っている方々、さまざまな事情で礼拝から遠ざかっている方々を顧みていただき、日々の生活の中で生きて働かれている主の導きがありますように。時を同じくして捧げられている豊中岩尾教会の礼拝を守り導いてください。御言葉の御用に当たられている森里信夫先生を支えくださり、豊中岩尾教会を主のご栄光を表す群れとしてその歩みをお守りください。世界の諸教会で、そしてこの洛北教会で、今日も力強く主を褒めたたえる賛美の歌声が高らかになり響いていることを感謝しながら、捧げる私たちの賛美と祈りと主をどうか清めて受け入れてください。この願い祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。ガリラヤ湖の岸辺でイエス様から声をかけられた、そして声をかけられイエス様の後に付き従ったシモンとアンデレ、ヤコブとヨハネの4人はカファルナウムという町に入りました。町に入ったと言いましても、その町はシモンとアンデレがずっと暮らしている町です。イエス様に付き従った後、自分たちが住んでいる町に彼らは戻っていきました。それは安息日の礼拝に出るためだったのです。しかし街道でイエス様は権威ある者のように神様の福音を述べ伝えられ、一人の男性に取り憑かれていた汚れた霊を叱って追い出したことにより、人々は驚き、イエス様の評判はガリラヤ中に広まりました。今日はその話の続きであります。一行は街道を出てからすぐにシモンとアンデレの家に直行いたしました。礼拝が終わった直後ですので、シモンの家で休息と食事を取ろう、そう考えたのかもしれません。 シモンとアンデレは家族と何の相談もなく網をその場で捨てイエス様に付き従ったはずでした。このシモンというのはイエス様の一番弟子シモン・ペトロのシモンのことです。このペトロという名前はイエス様からいただいた名前であり、私たちもよく知っている名前です。このペトロがまだ親からもらった名前シモンという名前を名乗っていた時代に、あのイエス様が思いがけず我が家に来てくださった、そして姑の熱を癒してくれた、その思い出はこのシモンにとってペトロにとって大切な大切な宝物となったのであります。ルカによる福音書の同じ箇所を見ますと、姑の熱は微熱ではなくて高熱であったと記されています。そしてイエス様は病気を熱を癒したのではなくて、この発熱を叱りつけられたと記されています。汚れた霊を叱りつけられて男から追い出したことと同じことがシモンの姑の身にも起きました。そのことはこの熱病が癒されるためにはイエス様の力が必要だった、そのことを示しています。今日指揮者の方に読んでいただいた箇所では、熱を叱りつけたのではなくて姑の手を取って起こされると熱が引いたとあります。姑はひどい発熱のために身動きができなかったと思います。彼女の日常はそのために中断をされてしまいました。そのことは周囲の人々にも知れ渡っていたようです。家族ではなくて周囲の人々がイエス様にこの姑の熱を癒してくださるように頼みました。街道で汚れた霊を追い出した時もそうですけれども、このイエス様の癒しの話、これはこの癒される側の信仰、ここで言うなら姑の信仰は何も問われていません。ただただ一方的にイエス様がその手を取って起こしてくださったのであります。この場面を皆さんはどのように連想想像されるでしょうか。高熱でぐったりと寝ている年老いた姑の手を無理やり取って引き起こしたとは考えにくいのであります。そっと姑の手を取ってくださり、そしてその手に導かれるようにして、何か不思議な力に導かれるようにして姑が立ち上がった時、熱が収まっていたのであります。病を癒したそのイエス様の力は彼女を立ち上がらせさせました。そしてイエス様にお仕えする力を与えたのであります。熱が引き立ち上がったこのシモンの姑がイエス様の一行にお仕えをしました。具体的には食事の用意をしてもてなしたのであります。そのことはシモンのみならず、この姑も含めたシモンの家族がイエス様の救いに預かった、そのことを意味しています。さらにこの元の聖書の言葉を少し丁寧に紐解きますと、この姑がイエス様をもてなしたのはこの一回きりではないのです。シモンとアンデレが漁師の仕事を捨てて家族とも離れてイエス様に付き従いましたが、イエス様の方からシモンの家に入ってきてくださり、姑の病を癒し家族の救いも実現してくださいました。そしてこの姑にとってこの最初のイエス様をもてなすということは 姑がこれからずっとイエス様に仕えていくその始まりとなったのであります。家族から離れたはずのシモンでした。意を決してイエス様に付き従ったはずのシモンでした。しかしこの家族が救われたこの目の前に起きている光景は夢のような景色であったに違いありません。主はあらゆる機会を用いて家族の救いを実現してくださるお方です。私たちもこの主の力を信じ家族の救いのために祈り続けたいと思うのであります。やがて日が沈みました。人々は皆病人や悪霊に取り憑かれた人をイエス様のもとに連れてきました。ユダヤでは日が日暮れからその翌日の日暮れまでを一日と数えます。ですからこの日が沈むということはその日の安息日が終わったということを意味しました。安息日に病人を運ぶような労働は禁じられていたので日が沈むのを待ってですね先を争うようにして人々は病んでいる方々そして悪霊に憑かれた人をイエス様のもとに連れてきたのです。この病人のほかに悪霊に取り憑かれた人がいたというのは当時の社会では特に珍しいことではなかったようであります。すでに安息日に街道でイエス様は汚れた霊をお叱りになって男から悪霊を追い出しました。その評判を聞いて町中の悪霊に憑かれた人たちがイエス様のもとに連れてこられたのであります。悪霊とは私たちの心の隙間に入り込んで神様と私たちを引き離そうとする力です。その人の考えを支配し行いや思いをバラバラにしてまとまりのない混乱したものにしてしまう力でもあります。それは疑いや怒り妬み恨みあるいは傲慢そういった自己中心的な思いや感情を持ってその人を破滅的絶望的な思いへと追いやっていきます。そしてこの病の力というのもまた死の恐怖というものを人々にもたらしてその人の存在を脅かすそして絶望的な気分を人に植え付けるそんな力を持っています。考えてみれば私たちこう人類の歴史というのは病病気との戦いの歴史でもあります。そしてその戦いは今でも続いています。私たちが経験をしたそして今も経験しているコロナ禍でも分かるように医学や医療がいくら進歩したとしても病との戦いは決して終わることはありません。またこの悪霊との戦いこれもまた私たちの人間の歴史の中でずっと続いてきた事柄です。人類の歴史がイコールもう戦争の歴史といっても差し支えないことを考えますと私たちの社会が直面しているさまざまな問題絶えることのない争いや暴力それは私たちを支配し振り回す悪霊の力が働いていると言わざるを得ません。そのような人間を支配する大きな大きな二つの力すなわち病の力と悪霊の力とに対してイエス様は戦ってくださいました。戦ってくださりそしてこの私たちを神の国へと招き続けてくださっているのです。信仰といえば目には見えない心の問題あるいは魂の救いといった 人間の内面に関わる働きと考えられています。確かにそういう面は非常に強いのですが、目には見えない私たちの内面の世界だけではなくて、目に見える外側の世界、現実の世界にも関わってくるのが信仰の世界です。神の国というのは目に見えない天の領域にその源を持っていますが、私たちが住むこの日常生活、現実の生活にも神の国は深く影響を及ぼしています。私たちこの人間の、存在で言えば、外側と内側、すなわちこの肉体、そして心と魂、この両面にですね、深く影響を及ぼしてくるのが神の国、神の国の力、神のご支配の力なのであります。ですからイエス様が多くの人々の病を癒し、そして悪霊から人々を解放したのは決して偶然ではありません。単に人々がそういった人たちを連れてきたから癒したという話ではないのであります。病人を癒し、悪霊を追い出す技を通してイエス様は、今ここに神の国が近づいている、神のご支配が今まさにあなたのもとに届いているんだ、そのことを人々に告げ知らせていたのであります。こうしてシモンの家にしばらくの間滞在されていたイエス様は、朝早くまだ暗いうちに寂しいところに出て行かれました。この寂しいところというのは、人気がない荒野のような場所であります。そのような場所に出て行って自分を試み、自分が戦うべき、また誘惑してくる、そのような悪霊の姿をはっきりと見定めて戦うために、イエス様は神様の前に進み出て寂しいところで一人祈ったのであります。シモンとその仲間たちは目を覚ますとイエス様がおられなかったので驚き慌てました。イエス様に癒していただきたい、悪霊を追い払っていただきたい、そういう人たちがまだまだたくさんいて、シモンの家の戸口に集まっていたからです。彼らは慌てふためいてイエス様を手分けして探しました。そして見つけると、シモンと仲間たちは人々の声を代弁するようにして、先生、みんなが探しています、早く戻ってください、そう言ったのであります。しかしイエス様はですね、その願いをきっぱりと拒むようにしてこうおっしゃいました。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。私はそのために出てきたのである。一見しますと、イエス様はカファルナウムで癒しを求めている人々を置き去りにして出て行ったかのように見えます。しかしイエス様は宣教のためにこのカファルナウムから出て行かれました。それが父なる神様の御心だったからです。寂しいところに退いて、弟子たちからも離れて、一人父なる神様の御心を尋ね求める、そういう祈りを捧げる、そのような祈りを重ねながら、イエス様はここカファルナウムから十字架への道を、旅を始められました。このイエス様のこの伝道の旅というのは、神様の御心に従うための祈りの旅でもあったのです。十字架にかかる前夜、一人ゲッセマネで血のような汗を滴らせながら、神様の御心がただ実現しますように、そうイエス様は祈られました。このイエス様の祈りの旅の終着点はゲッセマネの祈りであり、そして十字架だったのであります。 このマルコによる福音書はその多くをシモン・ペトロの証言によっていると言われています。この近くの他の町や村に行こう、そこでも私は宣教する、私はそのために出てきたのである、このイエス様の言葉もシモンの証言によって記録をされました。このイエス様の御言葉はシモン・ペトロにとって重くて大切な言葉だったからです。ガリラヤ湖の岸辺で私に従いなさい、そうイエス様に声をかけられたのがシモンにとって第一の証明、飯であったとすれば、この私はカファルナウムから出ていく、そうおっしゃったこのイエス様の言葉はシモンにとっては生まれ育った町を出ていく第二の証明、飯の言葉でもありました。カファルナウムからガリラヤ地方全体へ、そしてエルサレムへと向かうイエス様に付き従った3年間のこの旅路をペトロは後になって振り返りながら、今日の箇所を福音書の記者であるマルコに語ったと思うのです。シモン・ペトロもまたこのイエス様が祈られる後ろ姿を見ながら、自分もまたイエス様から神様の御心を求める祈りの言葉を身につけていきました。他の町や村に向こう、私はそこでも宣教するんだ、そう言われたイエス様に付き従って、シモンたち弟子たちは自分の殻を突き破るようにして内から外へと広がっていき、神様の福音が広がっていきました。そこには寂しいところに退いて一人祈られるイエス様の祈りが常に先立っていたのです。で、後に弟子たちが祈りを教えてくださいとお願いをしたとき、イエス様は主の祈りを私たちに教えてくださいました。この主の祈りの主のっていう意味は、主が教えてくださったという意味であると同時に、主ご自身が祈られた祈りということでもあります。寂しいところに退かれてイエス様はこの主の祈りを祈っておられました。ですから私たちもイエス様の祈りに合わせるようにして、この主の祈りを祈るとき、このイエス様の祈りの心を自分の心として祈っているのであります。私たちはいつでもどこでも主の祈りを祈るときに、この私たちの口を通してイエス様が祈ってくださっているのであります。私たちのこの生活のただ中で常にこのイエス様の祈りが私たちに先立って導いてくださっていることを覚えたいと思います。イエス様の祈りとは私たちの生活に先立ってくださる祈りです。何よりも私たちの病の苦しみ、罪の重荷の苦しみと戦ってくださっているイエス様の祈りであります。ですから私たちが自分の人生の戦いを戦うとき、それは一人で戦っているのでは決してありません。イエス様が先立って戦っていてくださるので、私たちは主の恵みの中で主と共に自分自身の人生の戦いを戦い抜く、やり抜く力を与えられているのであります。熱病に苦しんでいたシモンの姑がイエス様に手を取って立ち上がらせてくださったように、主が先立って私たちの手を取って必ず立ち上がらせてくださいます。そのような主の恵みに預かって、私たちはここからまたそれぞれの持ち場へと 出ていきたいと願うのであります。お祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、御言葉を感謝いたします。この世の戦いの中にあって、イエス様の御後に従い、イエス様の心を私たちの心として歩むことができますように。あなたが用意をしてくださっている道をそれることがありませんように、どうか私たちに祈ることを教えてください。そしてたとえ病の苦しみ、罪の重荷、さまざまな困難の中にあっても、主の恵みの技を信じて、あなたの光の内を歩むことができますようにお導きください。この願い祈りを主の御名によってお捧げいたします。アーメン。
お差し支えなければご起立ください。賛美歌309番。 ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、この主日あなたによって教会へ導かれ、礼拝を捧げ、御言葉の説教を通して私たちに必要な霊の糧を豊かに与えてくださいましたことを感謝いたします。今日から始まります1週間、今日いただいた聖書の御言葉を覚え、それぞれに与えられております場所で祈りつつ歩むことができますように、あなたが導いてください。イエス様が私たちといつも共にいてください。今日健康上の理由のため、病気や心の重荷のため、仕事のため、さまざまな理由で礼拝に来ることができなかった方がいます。どうかそのような方々の上に必要な助けと私たちと同じ恵みが注がれますように。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印として、あなたにお捧げ物をいたします。あなたの御栄えのためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
6月の誕生会をいたします。この月に誕生日を迎えられる方々、洗礼を授けられた記念の日を迎えられる方々、信仰を告白した記念の日を迎えられる方々を覚えて、御言葉を拝読し祈りをお捧げいたしましょう。その方々の名前は別紙に記されている通りです。継承を略させていただきます。はじめに6月に誕生日を迎える方々の名前をお読みします。2日長谷川翔造、5日白石雅人、6日伊沢美穂、7日北村地図、8日三田寺寛太、9日川島朝子、11日横井近志、12日山野源、13日高橋克明、14日石谷聖子、16日中島渚、17日木戸杏奈、18日戸田愛、 24日加藤至る、29日中野拓海。引き続き洗礼を授けられた記念の日、信仰告白された記念の日をお迎えになる方々のお名前をお読みいたします。2日岡田忠信、7日田中絹枝、11日岸本優子、23日堀町子、29日中野匠。以上です。この方々を覚えて祈りをお捧げいたします。はじめに聖書を読みします。ヨハネの手紙1:4章9節、神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに表されました。お祈りいたしましょう。父なる神様、この6月に地上の命を授けられた方々のお名前、洗礼を授けられ、また信仰を告白して御子イエス・キリストの新しい命に生きる人生の記念の日を迎えた方々のお名前を今読み上げました。あなたはこれらの方々に地上での命を与えてくださり、あなたとの出会いを与えてくださいました。そして罪の許しというあなたの愛と慈しみとを知る者として永遠の命に生きる望みを与えてくださった記念の日を今日共に祝うことができています。主を感謝いたします。また御国にその名を記されているこれらの方々を天よりの祝福で満たしていてください。それぞれの方々のこれまでの人生の中でイエス様が先に立ってくださり、すべてのことにおいて御子の十字架の贖いがあったことを覚え感謝いたします。今よりの地も見てのうちにあって新しい一年の歩みを守り導いてください。あなたのご計画がお一人お一人の上に豊かに成就しますように。もしも重荷を負って苦労する時があれば、教会へとあなたが呼び戻してくださり、安息と祝福の時が与えられますように。そしてすべてを支配される全能の父なる神様の御手にお委ねして、イエス様に付き従ってここから再び命を得て歩み出すことができますように。主よ、6月に記念の日を迎えられた方々の信仰とこの一年の歩みを守りください。この願い祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
宗法に従いまして報告をいたします。まず本日の集会、青年館5分間集会が礼拝堂でございます。また大掃除がございます。1階ホールでお弁当を食べてから行います。各自お弁当を受け取っていただいて、各自お祈りをして食事をしてください。また各自の掃除担当箇所は係の人の指示に従ってください。今週の集会、聖書研究祈祷会が18日水曜日10時半からと19時半からございます。続きまして報告の欄、2023年度2024年度の週報を1年間分綴った冊子ができました。1冊500円で販売しております。購入を希望される方は大浜いすずさんまでお申し出ください。裏面に行きまして、7月6日日曜日の礼拝後ガレージセールを行います。献金、ケーキなどのご協力をお願いいたします。また7月26日土曜日の宇治のリトリートセンターでのデイキャンプの案内がございます。お申し込みの締め切りは6月29日となっております。最後に京北教会でのババシオリ牧師の就任式の ことが書かれておりますが、6月2日ではなくて6月22日の誤りとなっております。お覚えください。報告は以上となります。一度ご起立ください。正英541番。
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られますように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれますように。願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜りますように。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方一同とともに今も後も豊かにありますように。アーメン。着席ください。本日集報ボックスに、日本キリスト教団の創立記念日の、献金の袋を入れさせていただいています。福音主義教会連合の、働きを覚えて、お捧げいただければ、幸いです。よろしくお願いいたします。報告をお願いいたします。
教会生活委員会です。この後の大掃除のお弁当なんですけれども、欠席の方がありハンバーグ弁当が一つあります。で、お弁当を食べて教会をきれいにしたいという志をお持ちの方はこの後1階でお弁当の引き換えがありますので、そこでお申し出ください。どうぞよろしくお願いいたします。
失礼します。教会学校の成人化のご案内をさせていただきます。本日収報箱にこのようなチラシを入れましたので、お手元に今ない方はこれ入れた時間が10時過ぎですんで、帰り明けにもう一度収報箱を覗いて、このチラシ持って帰っていただきたいと思います。で、この成人化ですけれども9時半から3階の分給室で行っております。で、9時半から始まりますので、例えば幼稚園にお子さんを預けておられるお父さんお母さん方なんかにも参加していただけると嬉しいと思います。 そして教会の外部の方にもお知らせするということで、こういう空振りにしたものを表のガラスケースにこう入れたりですね、あるいはラミネート加工してちょっとポスターにして貼ったりとかします。若干表現は新しい傾き用に変えて作っております。そしてまた新しく教会に来られた方にお渡しする信頼者用の封筒があるんですけれども、その中にもこれを入れて活用させていただきます。それともう一つはホームページにもこれを表裏を載せるように準備しておりますので、どうぞまたホームページの方もご覧ください。で、9時半から、だいたい10時過ぎ頃までやっております。で、月の、第1週目は森里先生によるお話です。講義といいますかね、はい。そして、2週目以降は久保田先生によるお話となっております。で、今日は、ノアの箱舟という題で、お話があったんですけれども、今週と来週と再来週3回ともノアの箱舟の話がありますので、このノアですね、箱舟を作ったノアです。洪水が流される前に箱舟を作ったノアは洪水で流されることなく命が助かったと、そういうお話なんですけれどもね、それについてはなぜ神様は洪水を起こされたのか、で神様が洪水を起こされたご計画は何だったのか、そのあたりのことを、今日と来週と再来週にかけて久保田先生によるお話がありますので、どうぞ皆さんご参加していただけたらありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
他にありませんでしょうか。それではこれで終了といたします。